ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論の広がりの一つと言えるかと思うんですが、選択理論の学びを生かした講演活動などで社会貢献をしようと、日本プロスピーカー協会が設立され、全国展開されています。今月からこの日本プロスピーカー協会のメンバーへのインタビューを毎月お一人ずつお送りしていきます。まずはこの方です。
神奈川県の茅ヶ崎市に住んでおります早瀬徹と申します。大学を卒業して不動産の仲介業務を行うフルコミッションセールスの会社に入社をしまして、そこで12年ほどコミッションセールスのセールス活動とマネージャーを経験した上で独立をして、今同じようにまた不動産業務の会社を経営して10年目に入っております。
おいくつでいらっしゃるんですか？
はい、今44歳になります。
一番仕事としては乗ってくる頃かなって思うんですが、
そうですね、いろんなことが楽しくできるようになったといいますか、この心理学を学んで楽しめるようになったということも大変大きいと思います。
そうかもしれません。それによってどう変わっていったのか教えていただけますか？
はい、まず教えられたのは、この生存の欲求、愛所属の欲求、力の欲求、このように順番に自分の時間とお金を使っていった方がいいですよということを教わったんですね。で、私健康づくりをまずやっていませんでしたので、まずそこからスタートしました。最初はちょうどその時にですね、地域の運動会があってですね、その中にマラソン大会3キロっていうのがあったんです。
はい、
で、私大学まではサッカーやってましたので、体力には自信があったんです。ですがそれは頭の中だけで、実際に走ってみたら、全く走れないわけですね。完走できなかったわけです。はい、隣の町内会の60歳ぐらいのおじいさんに抜かれてしまって。
元サッカー部なのに。
はい、そうなんですね。非常に辛い思いをし、そこでやっぱりこういうところから変えていこう、それでマラソン少しずつ距離を伸ばしていく。今ではフルマラソンをですね、4時間切ってゴールするというレベルまで来たんですね。
サブ4。
はい、そうなんですね。
素晴らしい。
したがって体力がついてきましたので、疲れなくもなりましたので、集中力も上がってきた。より人の話も集中して聞くことができるようになったとか、そういったことも大変大きな効果ですし、またはその次の愛所属の欲求、相手の願望を出すとか、そういったことを聞いてみるっていうことはそもそもしていなかったので、まず最初に妻の願望を聞いてみようとかですね、最初はどうでしょう、海外旅行連れて行けとか、ブランドバッグを買えとか言われるのかなと思ったら、そんなことはなくですね、私の妻は3人子供がいますので、その子育てをしながら、実は趣味でイラストを描いたりすることが好きなんです。
はい、
そういった活動をやっていまして、定期的に個展を開いたり、そんなことをやっていますので、それをやるための落ち着いて絵を描く時間が欲しいという、それだけだったんですね。それで、じゃあ私のできることは何だろうと考えて、思考と行為に焦点を当てた時に、例えば夜どうしても私が遅く帰って食事をすることが多いので、じゃあ食器はそのままにしておいていいよと、夜の食器洗いだけは私が担当するから、
素敵
ということで、30分ぐらい妻に時間をプレゼントすることができますよね。そんなことですごく喜んでくれて、これはすごく喜んでくれているので、今も6年ずっと続いています。
いいな、
はい、ですね。そんなところから、もう本当に平均会話時間3秒だった私も、少しずつですね、子どものことも聞くようになったり、またはその妻は個展を開いて、その実際に自分で描いた原画は販売してしまうので、手元からなくなるわけですね。それを何か形にして残しておきたいという願望を持っていました。それを叶えてくれたのがアチューメントで、アチューメント出版という会社がありますので、妻の絵をですね、ポストカード集という形にして、実際に出版をするという形を取りました。または私の仕事にもですね、すごく反映があったんですね。不動産業というと、毎週末にチラシがたくさん新聞折り込みに入るっていうイメージがあると思うんですが、 私も小さい会社なんですが、毎回10万20万30万チラシ代ってあっという間ですから、もうそれで反響の電話が1本とか2本っていうと非常に辛いわけですね、ところがその作ったポストカードを利用して今までのお客様にお手紙とかまたはお会いした方に絵はがきを出すようになったんですね。そうするとすごくこれが、まあ、妻のこのなんとなくほのぼのとしたこの絵がですね、ちょっとあの映像がお届けできないので残念ですが、まあ、これが非常にお客様に伝わりですね、以前のお客様が紹介のお電話をくださったりとか、そういったことで紹介してくださるお客さんが増えてきたことによって、広告を例えば月1回でも2回でもパスすることができれば、これ年間何百万になりますので、売上が変わらなかったとしても経費がものすごく削減できているわけですね。これ中小企業にとっては大変大きな利益なんですよね。もともとは妻の願望が叶えられたらいいと思って始めたことだったんですが、まあ、結果的にそれを叶えたことによって私にも大きな還元があり、
相乗効果、はい、もうそれ以上のプラスアルファがいっぱいあったということですね。
はい、そうですね。
でその奥様の絵なんですが、はい、実はあの私ども愛媛県の放送局なんですけれども、はい、海の向こうの岡山県で、はい、あの奥様が出身なんですか、岡山。
私も妻も岡山県の出身なんですが、
はい、そこでイラスト展を開かれるんだそうですね。
はい、今年の夏にですね、はい、岡山県の津山市というところなんですが、実家の方に戻りまして、お盆休みを利用して5日間ですね、個展を開催させていただくという予定になっていますので、はい、瀬戸内海挟んではいるんですがお知り合いの方がいればですね、津山の方に覗きに来ていただけたら大変嬉しいなというふうに思っております。
はい、奥様は旧姓でそのイラストのお仕事をされているので、はい、中尾由里さんですね、はい、そうですね、真ん中の中におっぽのお、中尾由里イラスト展として津山市の蔵屋アートホールで8月14日から17日までということですね。
はい、はいはい、ぜひほのぼのとして皆さんにこう幸せな気分になっていただきたいなというふうに思っております。
はい、はい、ぜひその今の幸せがずっと続いて、そして奥様とお互いにね、その、はい、プラスの効果があるような、はいはい、お仕事が続きますように記念しております。はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日は日本プロスピーカー協会のメンバーで神奈川県茅ヶ崎市のライフネット湘南代表取締役早瀬徹さんにお話を伺いました。